文化放送ポッドキャスト QR。
改めましてご紹介します。作家の森江戸さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして本チューブの読書モデル近藤彩奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ティーンエイジャーで本に馴染めない人たちにおすすめされるのが森江戸さんのご本ということで、児童文学といってもヤングアダルト文学として中学生や高校生を主人公に描いた作品で、子供でもない大人でもない視点から社会を見たりしている、その視点が共感を呼ぶのと、何よりも読みやすいという点もおすすめのポイントになっていると思います。もちろん大人の方にもおすすめの本なんですけれども、近藤さんは森さんのカラフルを読んで作家になりたいって思われたそうですね。
はい、そうなんです。なんかちょうど高校3年生の受験を、はい、控えている時期に読んだ本なんですけれども、その時になんか私は小学校1年生の頃とかからずっと作家になりたいと口で言い続けてはいたんですけど、でもやっぱり高校生とかになってくると現実が見えてきちゃうじゃないですか。私みたいなのが作家になんかなれないって、いろんな本を読んでどんどん自分を追い詰めていってしまった中で、森江戸先生のこのカラフルっていう作品がとても本当にキラキラして見えて、高校の図書館でそれを借りて読んだ時に、はっ、なんかすごく自然に肩の力が抜けていくなと思って、私もこういう風になんかこう肩の力を抜いて本って読んでいいんだよっていろんな人に教えてあげられるような作家さんになりたいと思って、そのことがきっかけで本当にどんな道に進んでも私は作家っていうのは諦めたくないなって強く思わされた作品です。
なんか森さんの大ファンだということで、
はい、
他にもたくさんいろんな作品を読まれてるんですね。
はい、
カラフルはどんなところにこう背中を押されたというか、
やっぱりなんかこう誰かが君は特別な子だからとかそういう風に決めつけたりとかすることによって、そのみんななんか普通で特別なはずなのに自分っていうものにどんどんレッテルを貼っていくうちに、どんどんどんどん自分が何者なのか分からなくなって殻に閉じこもってしまうっていうことがすごく多いと思って、本当にこのカラフルを読んでそれにすごく気づかされて、私も最後にこの主人公の誠くんが、プラプラっていう天使に言われる言葉なんですけど、しぶとく生きろよって、それ私に今言われてるような気がすると思って、本当に胸に強く突き刺さりました。
ありがとうございます。
確かにその読んで肩の荷が下りたっていうところは多分誰もが持った感想なんじゃないかなって思うんですけれども、
ありがとうございます。なんか私自身そのカラフルを書く前に違う作品を書いてたんですけど、はい、すごく行き詰まって、もう苦労して苦労して書けなくって、でじゃあちょっと違う話を書こうかなって思って、最初出版とか考えてなくって、自分の中でこうなんか本当に自分のためだけに書いていたので、すごく肩の荷が下りてたんですね。力が全然入っていなくって、あ、こんな書き方もできるんだって思いながら、すごくスラスラと最後まで書けて、なかなかそんなことがないので、何かこうちょっと神様からのプレゼントみたいな、そういう一冊ですね。はい、
近藤さんは本当に森さんのファンでいらっしゃって、他にもたくさん作品を読んでいるということだったんですけれども、何か他におすすめの作品はありますか？
私はですね、あと宇宙のみなし号っていう作品もすごく好きで、なんかこうお留守番をすることが多い兄弟が、なんか寂しさを紛らわすために屋根登りをするっていう、そのなんか屋根登りをするっていうのがまず本当に新しいなと思って、ドキドキしながら本当に引き込まれてどんどん読んでいって、で私すごくこの作品の中の登場人物で気になる人が一人いて、キヨスクくんっていうなんか名前の付け方とかあだ名がすごく面白いなと思って、
ありがとうございます。ちょっとこう変わったタイプのね、男の子なんですけれども、
はい、そういう例えば変わったあだ名とかはどういうところで思いつくんですか？
そうですね、ふっと思いつくことが多いですね、はい、
書いてる最中に。
そうです、やっぱりそのどういう子かなって考えた時に、その子の内面を表せるような一言があるといいなと思ったりしながら、はいはい、考えてます。
ちょっと私の話をしてしまいますと、 私アーモンド入りチョコレートのワルツっていう、うん、あの短編集ですよね。
そうですね、はい、
でこの表題の作品がすごく好きで、うん、はい、ピアノ教室に現れたフランス人のおじさんと仲間と一緒に大人の世界に憧れつつも子供の心を忘れたくないっていうこの主人公の気持ちにすごく共感したんです。
なんかピアノの先生がね、はい、そういう考え方の持ち主で、うん、なんかこうちょっと少女みたいなふわふわっと生きてるんだけれども、はい、なんかそういう時間失われつつあるそういう時間を惜しむみたいなちょっと切ないような話になったのかなと、はい、
森さんがそのいろいろな作品の場面というかテーマがどうしてそういうのが思いつくのかなって思うんですよ、はい、ピアノ教室って一回こう日常的な、うん、あの雰囲気はありますけれども、うん、そこで例えばフランス人の先生が出てきたりとか、うん、先ほどもカラフルもいきなりあの天使との対話があったりとか、うん、そういうのは普段の生活の中でどういう時に思い浮かぶんですか？
そうです、割とこう作品によって違うんですけどね、はい、で今回そのアーモンド入りチョコレートのワルツの場合は音楽をモチーフにしたので、はい、とにかくまずいろんな CD を聴きまくり、あのこの物語が生まれそうな曲と出会うところから始めて、もうなんか200枚ぐらい CD を買ったところから始めましたね。あのクラシックに自分の中で限定していたので、はい、本当に片っ端からいろいろ聴いて、あこの曲だったらこういう物語が生まれるかなっていう曲と出会うところから始めたので、すごく時間がかかった一冊なんです。からこう読んでいただけると本当に今でも嬉しいですね。
じゃあ作品によって全然違うんですね、取り組み。
先ほどのカラフルとかはもう本当にこうポッと生まれたり、はい、あとはもう本当にもう考えて考えてひねり出す場合もありますし、あの一冊一冊それぞれ違いますね。
はい、なるほど、ありがとうございます、うん、そして2006年直木賞受賞の風に舞い上がるビニールシート、はい、こちらラストの表題作をはじめ大切な何かのために生きる人たちの6つのお話ということで、はい、こういう書きたいテーマはどのように浮かんでくるんですか？うん、
やっぱりあの今回あのこの短編集に関しては何か今おっしゃってくださったみたいに自分の何かを守ろうとして何かを大事にしようとして、はい、そのために何かに抗っている人たちの姿を描くというのが最初にあったので、じゃあどんな人たちが自分の中にある大事な何かを守ろうとしているのかなってところから始めて、はい、例えばこう仏像の修復師ですとか、うん、あの保護犬の活動をしている方たちですとか、まずどういう方たちを主人公にしようかなってところからこの短編集は考えました。
まず主人公を決めて、はい、そこからいろいろ資料を集めて取材とかされるんですか？
はい、
取材って大変じゃないですか、
ね、そうですね、あのまず紙の資料で、まあ、書物ですとか調べるところもありますし、はい、やっぱり実際にあってってみて、そのお会いした人となりからこう立ち上がってくるものがあったりもするので、あの両方なんですけれども、はい、
短編小説も長編小説も、うん、あの書かれるじゃないですか、はい、それで決定的に違うところって何かあるんでしょうか？
あのやっぱり長編小説ってこう、うん、世界をこう構築していくっていう感じがするんですけど、はい、短編小説の場合はそのある風景をこう切り取るという感覚が強いですね。なので長編を書く場合は、まあ、長いっていうのもあるんですけれども、何かこう自分でこう引き受ける覚悟っていうのが必要になってくるし、短編の場合は逆に差し出したものをある程度こう読者に、その先の風景というのを読者に任せる、委ねる、あの潔の良さみたいなものも求められるのかなと思います。
はい、近藤さんは長編と短編どっちを書きたいとかってあるんですか？
私は本当に短編の作品がすごく書きたくて、本当に言ってしまえば私がこう一時期本当に読書スランプに陥ってしまった高校生の時に救っていただいたので、本当に肩の力を抜いて、本ってお友達なんだよって、本の中に出てくる人たちはみんなお友達になれるんだよって思えるような、そういう人肌に温めたような言葉を使って作品を作りたいなと思っていて、本当に読書が嫌いな方にこそぜひとも手に取っていただけるようなものを作りたいなとずっと思ってます。
素敵ですね。
まさに森江戸さんということ。
私も本当に読書が嫌いな子に読んでもらいたいなと思って書いてました。いつもずっと私自身がそんなにその中学時代とか本読まなかったので、でもやっぱり中学生ってやっぱりこう大人ほど忍耐力がないから、最初の1、2枚を読んでちょっと退屈だなと思うと、もう閉じて二度と開いてくれないじゃないですか、はい、そういう中学生の子がなんとかこう最後まで読んでくれるような本を書きたいなって思ってましたね。はい、
それをね、はい、手に取ってきた私たちということなんですけど、
いやいやいや、
はい、 最後に森江戸さんがこれから今後小説で取り組みたいテーマをちょっとお伺いしたいんですけれども。
はい、今現在取り組み中なんですが、ちょっとこう親子代々続くようなスパンの長い話を書きたいなっていうのがありまして、でそれを今ちょっと取り組んでいるところです。
世代をまたいでの物語ってことですね。
はい、
ありがとうございます。今日は作家の森江戸さんと本チューブの読書モデル近藤彩奈さんにお越しいただきました。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。